京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並み設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
はい、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回のタイトルはこちらです。はい、現存する最古の権現作りということですね。
そうね、権現作り、ちょっと聞き慣れない、名前ですけれどもね。
権力を表す権現作り、
徳川家康のことを大権現と言ったりしますからね、はい、その権力の権に表すと。そうですね、まさに権現作りということ
なん
ですね。
かなり歴史ある建物の話題です ね
今日は京都にはですね、この現存する最古の権現作りのこれ神社なんですけれども、はい、あるというの、北の天満宮の話をね、少しお話ししたいというふうに思います。
はい、
北の白梅町ということでもね、有名ですけれども、菅原道真を祀っています北の天満宮なんですけどね、
受験生は必ず訪れる場所、ね、梅の名所でもありますよ ね。
初詣でもね、大層にぎわいますけれどもね、はい、約50万人の参拝客が訪れるということでね、にぎわってますけれども、はい、これはですね、実は豊臣の秀頼公が作ったですね、すごく古い神社なんですね、はい、今の社は。で、これが、現存する最古の権現作りというふうに言われてるんですね。
うん。
この権現作りというのは、日光東照宮も同じ作りをしてましてね。
はい。
で、そちらの方が、作りと同じなもんですから、この権現作りという名前がついて有名になってるんですが、どういうことかと言いますと、拝殿と言いまして、私たちがお参りする、建物が前にあって、で、真ん中に石の間っていうですね、少し一段下がった、廊下みたいな建物が真ん中にあって、
はい、
その奥に本殿があるというね、この三部構成をしているのがこれ権現作りなんですね。だから私たちこう、お賽銭投げて拝んでますけれども、はい、そっから石の間があって、そのさらに奥に神様がいらっしゃるというですね、この霊廟建築っていうんですけれども、この、ね、死んだ人をお祭りする、お墓の、そうなんです。に、すごく適した作りということで、ね、広く一般的なんですけど、これがまあ日本で一番古いのが北の天満宮と。
あ、そうなんですね。時代で言うと、
桃山時代ですね。慶長2年、12年と言いますから。
1607
年ですね。はい。桃山建築と言いますと、豪華絢爛っていうのが一つ特徴でございますけれどもね。はい、北の天満宮行って、そういう目で見てみると、確かに豪華絢爛ですね。
あ、そうですよね。うん、
唐破風と呼ばれる、こう、派手な飾り付けが正面にございましてね。
うね、こうね、お参りするとき、ちょっとね、見上げてみると、この黒い漆と、彫金がすごい鮮やかで、
ね、いろんな彫り物もありますからね。
そうですよね。本当に美しい、ね、立派ですよね。
僕もね、毎年初詣は北の天満宮に行ってるんです。ちっちゃい時から。
はい、小さい時からもうずっと。
学問の神様ということでね、ちっちゃい時から言われまして。
それでこんなに賢くなったんですね。
いや、そんなことはないんですけれども。牛がいますよね。
あ、そうですね。なでなでするとね。
そうそう。うんうん、で、目をなでて、自分の目を触ると目が良くなると。
はい、
頭をなでて、頭を触ると頭が良くなるということで、非常にこうみんなになでられて愛されてる。
神様の使いですよね。
ね、はい。しますけれども、これね、建築的に言いますとね、八つ棟造りというですね、
はい、
建てられ方を知っているということで、学生時代僕習ったんですね。
八つ棟造り、はい、八つの棟がある作り
ということなんですね。で、これ不思議だなと僕学生時代思ってたんですけれども、はい、この権現造りの北の天満宮は棟が7つしかないんですよ。
あら、八つ棟造りなのに
7つしかないのに、なんでなんでと思ってたんですね。真ん中に背骨のようなこの棟がドーンと通ってましてですね、はい、でそれに左右にこう一対ずつ三組、こう建物がひっついてるという形で、合計七つしかないのに、なんで八つ棟かなと思って、僕ね、ちょっとこの間調べてみたらですね、
はい、
この八つ棟の八つっていうのは、八個という意味じゃなくて、たくさんあるという意味ね。
メニーっていう。
そうなんですよ。メニーっていうのが、そう、この八という言葉で表されているということで、その多数という意味をね、成してるんだということを聞いて、あ、なるほどなというふうに思ったんですね。
なるほどね。子供の頃からの疑問が今になって、やっと解決したわけですね。
だからまあ、例えばわかんないですけど、八方美人の八とかね、いうのも、その、四方八方とかいうのもですね、たくさんとか、いろんなところとかいう意味を持ってますのでね。まあ、そう言われると、七つの胸でも、 まあ、八つ棟作りというのもありかなという
ふうにね。そうなんですね。確かにこういくつものこう胸が立って横にこうクロスしててね、
そうなんですよ、
前後左右どこから見ても立派な、ね、北野天満宮さんですけれども、
ね、
あれを八つ棟作り ということ
ですね。だから、まあ、桃山建築として見てですね、この世界最、はい、現存最古の権現作りという観点で見るとですね、またですね、面白い発見もいろいろあるんですけれどもね、
はい、
僕手元にね、京都の初詣の人気ランキングの表を持ってきたんですね。
北野天満宮さんはやっぱり上位でしょ。
そう、北野天満宮3位なんです。
お、3位、うん、でもまだ上がいる。
そうなんです、はい、で1位はね、伏見稲荷大社277万人ですね、はい、これ全国的に見てもね、明治神宮に次ぐ2番手277万人、うん、で3位は八坂神社100万人
いうとね、
あ、ごめんなさい、2位ね。2位。2位、そうなんです。安川神社100万人。で、4位がね、これ意外なんですよ。自主神社って言いまして、東山区にある、
はい、
清水寺の横ぐらいに縁結びの神様。
あ、
自主神社。縁
結びの神様と、うん、はい、行ったことありました。
あります、
ね、
あります、
はいはい。
これがね、第4位の30万人で、はい、第5位の松代大社25万人より上なんですね。だから、まあ、意外と言って怒られますけれどもですね、この自主神社、結構な賑わいを見せてるんだなというのでね、他平安神宮とかね、下鴨神社、上鴨神社とこう続いてますけれども、このランキングというのもね、一つ面白いんですけれども、北野天満宮は50万人というところですよね。
そうですね、初詣で、ね、たくさんの人で混み合うと思うんですけれども、混み合ってる時間を利用してね、建物の作りなんかをね、じっくりと見学していただくのもいいですよね。
そうですね。25日とかね、縁日も出てますしね、
はい、
あと梅も何といってもね有名ですよね、
北野天満宮さんはね、うん、本当にね美しいですよ ね、いい香りがします、
うん、僕ね家紋がね丸に梅鉢という家紋でね、これ菅原道真というか天満宮さんとたまたま同じ家紋なんですよ。
あら、
そうでね、まあ別にそんな親戚とかそんなことは一切ないと思うんですけれども、そういう意味でもこう親しみを感じてですね、ちっちゃい時から子供の時から行ってるというのがですね、この北野天満宮の馴染みなんですね。
そうですか、すごいですね、うん、国宝ですしね。
そうなんですよね、
うん
うん、ですので、他に上七軒というところね、北野さんといえばこういう縁が深いですけれども、うん、そういったところの関係性、西陣も当然そうですしね、このたくさんの人々に愛されている北野天満宮ということですの で、
そうです、ね、うん、ぜひね訪れた際はここは現存する最古の権現作りなんだよということをね、ぜひ皆様にも紹介してもらいたいと思います。
そうですね、はい、というわけで、今週はですね、現存最古の権現作り北野天満宮の話題をご提供させていただきました。
さあ、続いては京都スペースファウンテン質問コーナーです、
はい、
建築家の野村さんにいろいろと質問が届いております、はい、ご紹介します、うん、さて野村さん、建物を建てる前に行う地鎮祭、
はい、
その正しいやり方を教えてくださいといただいています。
なるほど
ね、ありがとうございます。
地鎮祭、そうですね、皆さんも目にされたことはあると思いますけれども、建物の土地が更地の状態でね、
はい、
土地の神様を鎮めるために行う、まあ一つの建物を建てるための儀式なんですけど、はい、正しいやり方ね、確かにね、うん、僕は仕事柄年間に何回も地鎮祭出てますけれどもね、普通の方はそうそう出る機会ないですし、
やっぱりね、自分のお家建てるのは、うん、まあ一緒に一回とかね、
ね、ですからね、うん、正しいやり方というものもまああるんですけれども、実はね、いろんな宗教によって違うんですね。で、
そうですか。
普通は皆さんこう神道といいまして、はい、こう神主さんが来てですね、こうシャンシャンとこう振ってもらったりしてやるこの神道式をイメージしますけれども、僕が変わったところで、例えばキリスト教式とかね、
そう、地鎮祭、
地鎮祭キリスト教、
キリスト教式があるんですか、はい、
あるんですよ。とか、あと仏教教式とか、あと変わったところでは金婚教と言いまして、
はい、
金が光るって書くんですけれども、うんうん、まあそれでやったこともありますしね。だから、
そうですか、
そうなんですよ。まずその
世主さんの
その宗教によってこう、うん、変わっていくというところなんですね。
あ、そうですか。
まあただどれもですね、目的は同じで、
うん、
土地の神さんにこれから建てますのでよろしくお願いしますと、工事の安全を見守ってくださいねというお願いをする儀式なんですね、
うん、
で一般的なですねものはまあ9割方以上はこの神さん式、神道式、ね、
神道式
ですので、うんうん、いろいろとやるんですけれども、例えば手の叩き方、
はい、
これ2拍2礼っ って言いましてね、こう2回ポンポンと手をたたいて2回お辞儀をして、うん、でまた1回
最後1礼する、
はい、っていう、うん、あのやり方があったりとかですね、あの例えばこう砂の山みたいなのがあってですね、これをですね、あの設計士さんとお施主さんと、うん、あとは工事業者3人で手分けしてこう穴を掘ったり草を刈ったりというようなことでこうやる儀式があったりとか、
うんうん、そうですね、あと土地のこう四方に
塩をまいて、
ね、塩をまいて、はい、お酒も私、お酒も巻きますね、はい、巻いたりしましたね、
お米も巻きますね、
はいはい、
うん、ということでね、
じゃあこれはキリスト教式だと同じようにやっぱり、
ね、キリスト教式は牧師さんがまあ司会というか務めまして、はい、で聖書を読んだり賛美歌を歌ったりするんですね、
あ、そうですか、
でそのお清めとかはないんです、
清めるのはまだ、
うん、ないんです、
浸透式なんですね。そうなん
です、で、あの浸透式でいうところのこう榊といいまして、こう、はい、あの葉っぱをですね神様に備えるでしょ、うんうんうん、はい、これをですね先日やったのは、石にですねこうちょっとあの願い事を書いて石をあの備えるんです、神様に石を箱の中に入れる、でその箱を、はい、まあ、タイムカプセルみたいに土の中に埋めて、はい、まあ、その基礎ですよね、うんうん、それを、まあ、しっかりした立ち物が立ちますようにというようなことを祈るわけなんですね、うーん、でこれが仏教式になりますとこうお経をあげながら、
ね、
工事の安全を願ってですね、いろいろとやっていくということで、本当に宗派変わればいろいろとというところなんですね、
あのご近所の方にも何かこうご挨拶で、
そうですね、
配ったり、
自陣さんやりましたんで、うん、ということで、ご挨拶配ったりすることはありますけれども、うんうん、もう一個似たような話として胸上げ式、上等式というのがあるんですね、
はい、
うん、これはよりこうお祭り的な性格が強くてですね、職人さんたちの労をねぎらって、ちょっと、まあ、今は現場ではお酒飲まないですけれども、昔はお酒飲んだり、うん、ちょっと料理を食べたりということで、うんうん、胸が上がるっていうのは職人さんたちの努力の賜物で、うん、こちらは神さんではなくて職人さんたちに、
工事の皆様に、
はい、感謝をするというような形で進めることも多かったというところなんですよね。
そうなんですね。いやー、自治祭奥が深い。
そうなんですよ、
ね。
だから、なかなかね、皆さん本当に家建てるとき、一生に一回、二回ということが多いと思いますけれどもね、うん、そういう、一つの儀式の性格、意味合いを知って臨まれるとですね、また、いろいろと、分かってくるかもしれませんですね、
はい、はい、ありがとうございます、はい、この番組ではリスナーの方よりご質問お便りお待ちしております。建築デザイン話題のスポットまで何でも気になること聞いてくださいね、はい、ローバー都市建築事務所へのご質問は郵便番号 602-8407 602-8407 ローバー都市建築事務所質問コーナーの係までお願いいたします。またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからもお気軽にご質問いただけます。どしどしお寄せください。
そうですね、ぜひお気軽にご連絡をいただければと思います。京都スペースファウンテン、そろそろお別れの時間となってまいりました。
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番451-5777 番にお願いします。ホームページもぜひご覧ください。ローバー建築、ローバー建築とお願いします。
はい、それでは今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみがお届けしました。
それでは皆さん、また
来週、また来週。京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。